恵みの王国と栄光の王国との違いがわからないで、弟子たちも、サイリン信徒も失望したんですけれども、その、恵みの王国が、いつから始まって、いつ完成するかということですが、完成したらイエス様は、その、私たちを迎えにおいでになるわけですね。で、恵みの王国は十字架によって開始された。ね。で、イエス・キリストを受け入れる者は、新しい契約の地によって罪が清められ、そして神の子として受け入れられる。天国は彼らのうちに宿る。恵みの技が始まったわけですね。で、それは初代教会も中世時代の生徒たちもそうであった。ところがイエス様が待ってるのは何かというと、恵みの技、イエス様を信じて、そして神の子として受け入れられた。聖化の道をたどって、そして、清められていくのですけれども、まだ恵みの技は、王国は完成してない。その技も終わっていない。で、2300経ってから、その後、聖女が清められて、正しい状態に復する、回復する。神の宮が。で、7章の裁きの時至って、生徒たちは国を受けるという、あの国というのは、栄光の王国ではなくて、恵みの王国。完成された、恵みの王国の完成です。これはいつ完成されるかというと、キリストの栄光の王国の前に、恵みの王国が完成される。その王国が完成される働き、すなわち、神の民が、全く罪から清められて解放されて、そして、天国はあなた方のうちにあるのだと言われることが完成する。その完成のことが、2300年経ってから、つまり1840年後の、いつか、聖なる民が出現するということで、完成された民。ところが、ルーテルも、パウロの時も、みんな、恵みの王国の中に入っていました。それ体験してました。神の国は我が家にありと、あの賛美歌にあるように。ルーテル自身が作ったんですね、あの歌。神の国は我が家にありってね。そう。だけども、恵みの王国は完成はしてない。聖女が全く清められて、罪なき状態になって、そして、イエス様を迎える備えは、まだ未来のことである。その聖なる集団はまだです。いつだろうかということを我々研究しているわけです。定められた時に至って、その聖なる集団が現れてくる。ね、そのことです。わかってますね。そう。現在でもね、多くの人たちが命をかけて、神の恵みによって許され清められるという経験をしてきました。彼らは死んで後、恵みの王国が完成されて復活して死を迎える。死を迎えるときには彼らに罪がありますか？復活して死を迎えるときには。ない。死ぬときには罪がある？ある。じゃあ、いつ罪がなくなる？死んで後、裁きを受けて。死んで後。で、死なない人は、いつか、神の裁きの日っていうのが定められてる。その定められた時。その時至って生ける者の裁きの時に、彼らは品性が完成するんです。ね。そのことでいいですか？はい。それから、吉田さんの質問。ダニエル書8章の14節の聖女が清められて、正しい状態に復する。 あれは禁定訳ではただ聖女が清められるとしか訳されていない。あの言語では、言語は正しくされる、回復される、擁護されるという意味があるんです。ある人たちは清められるということは言語でないという人がいますが、調べたら清められるという言葉も使っている。だから公約聖書の訳した人は、聖女が清められて正しい状態に復すると二つ使ってるからありがたい。回復。そして、そうすることによって神の皆が、律法が、神のご品性が全宇宙に擁護される。神様の皆が擁護されるというのがね、全宇宙の問題です。神は正しいと擁護される。大相当の中で、それが争点であった。だから、神自ら義となる。信じる者を、彼を信じる者は義とされる。信仰によって義とされるということは分かっています。けどもね、宇宙で最も大きな問題は、神は正しい。神の思ってらっしゃること、神のご品性、神様のやることは正しいということをね、全宇宙に擁護する。正しいと証明しなければならない。これには時間がかかるんです。神様は時間をかけて正しい裁きを、公平な裁きをなさって、サタン自身もついに神様は正しかった。と納得して滅ぼされるんです。なんという神様の忍耐でしょうね。神様の裁きの時にそれがなされる。はい。そう。ああ、そうね。愚かな乙女たちが、入ろうとしたら、もう閉ざされるね。あれは、裁きの時、婚姻、結婚式に花婿が来るんだから、あれは、あの塔はね、あれだ、栄光の王国の塔じゃなくて、恵みの、王国の人が調べる。閉ざされる。恩恵機関の修理。そう。で、恩恵機関の終了は、恩恵機関の終わりというのはいつあるんですか？恩恵機関の終了は、再臨の前にありますね。皆さんに渡したチャート、見てみましょう。カラフルなチャートを見てみましょう。これ、ダニエル書も、黙示録も、一つであるということが、このチャートを作ってみて分かりました。本当に秩序正しくね、同じテーマを、同じ時期に神の奥義が成就されると、同じことを言っている一つだということが分かりましたね。で、日曜休業令が立って行ける者の裁きに移る。その時は、最後の神の、もう、その、なんて言うんですか、もう、全世界の人々を納得させる、後の雨という聖霊に満ちた、神様の福音宣伝が短期間に義をもって速やかに終わる。短期間です。短期間。ね。この期間に神の栄光の知識が全地に満ちる。掲示される。ただ言葉だけじゃなくてね、信じる者の品性が完成してるから。彼らの言葉は もはや空を打つようなものではなくて、非常に効果的であるとエレン・ホワイトは言っている。そして多くの人々を納得させる。で、全世界の人々が、もう一人、最後の一人まで、キリストの福音を聞いてから、選ぶチャンスが与えられて、選んで終わったならば、恩恵期間が終わる。これが恩恵期間の終了。その後は、悔い改める人いますか？もう悔い改められない。悔い改められない。その、恵みの塔は、全世界のための恵みの塔はここでもう閉ざされる。イエス・キリストの地方の働きを終わる。ところがね、その前に、恵みの塔が閉ざされて恩恵期間終了される人もいますか？まず裁きはどこから始まりますか？神の家から、神の家から始まる。だから日曜休業令が立ったらね、その獣の刻印か神の印かを受けるかというテストが来たら、それにどう対応するかによって、その人の恩恵期間が終わるわけです。昨日、日曜休業令、ね、獣の刻印が日曜日を礼拝せよという、強制が自分にやってきたときに、自分の弱さのゆえに、あるいは失敗してしまった。もうそれで終わりだろうか。この恩恵期間のいつかまたもう一回、第一次、試験で終わったけれども、第二次試験で、あるいはパスできるかもしれない。あるいは第三次世界、第三次試験でね、合格できるんじゃないか。神の憐れみによってペテロを許された神様は、三度拒んだペテロを許されたように。知念秀夫さんがね、これ、ね、誰だったかな、これ一発勝負かって、一応休業が来た。もうその時にどう決心するかっていうのによって、もう永遠の、その人の永遠の運命が決まるか。それとも、イエス様が天の至聖所におられる間に、ペテロに憐れまれたように、かわいそうに失敗したか、じゃあ第二次テストって言って、第三次テストって与えられるだろうか。ということでしたね。昨日の大半の、まあ、意見では、一発で決まるということでした。で、知念秀夫さんの意見、はいはい。そうそうそう。そう。そう。そうね。そうそう。そう。そうそうそう。そう。そうそう。そう。そうそうそう。そうそうそう。ね。恩恵期間の終了というのは二つあるかと。セブンステの恩恵期間の終了。はい、今度は世の中の人の恩恵期間の終了。日曜休業令が出る。これはまだテストにならない。法律ができる。その時には仕事をやってはいけないというんだからやらない。けども、いつテストになるかというと、個人個人にね、あんた、新世界秩序の日曜日を休めという法令に、日曜日に礼拝せよという、その、 強要する。日曜日に礼拝せよって、この時にはテストになりますか？テストになるね。その時に来た時、その時が来るのはね、アメリカと日本、タイミングが違う。那覇に住んでる人とね、今帰仁に住んでる人と違う。ね。だからいつかわからん。だからいつセブンステアドベンチストの恩恵期間の終了というのは誰もわからない。わからない。額に印されるのはあのインド人のあの印じゃないからね。だからわからない。だから、そうね、日曜休業令が立ったら SDA の恩恵の終了ということはない。ない。強要したときに、強要されたときに、どう反応するかによって、その人の運命が決まる。で、セブンステイアドベンチストの恩恵期間はいつ終了するか誰もわからない。ね。一番最後、大城さんかもしれないし。ね。一番最後に試験を受けたい。それは分からないよね、誰もね。そういうことであって、日曜休業令が立った時には、もう、セブンステイアドベンチストの恩恵期間終了。改革派の考えはね、日曜休業令が立ったらね、それはもう最終的な決定だから、それまで100点取っていなければパスしない。100点。だから、日曜休業令の前に、品性完成していなければならない。当たってますか？国と指導者のね、193ページから見ると、法令が出たときに、神の民は、アハシュエロス王が法令を出したときに、エステルの、お願いで、全ユダヤ人断食した。ね、私は王の前に出るから、みんな、祈ってくれ、断食してくれって言ったら、みんな断食して身を萎えました。その同じことが起こるんです。徹底的な小さなヤコブの悩みというかね、もう本当にね、もう魂の苦悩が絶頂に達する、自分たちの無価値さと罪深さを徹底的にして、もう、自分たちはダメだと思う、もう絶望的なところに来るが、ただ一つだけ、神の憐れみが、なお自分たちのためにあるということを知る。ね。だから、日曜休業令が出てもね、不完全なままで、生ける者の裁きに出頭するんです。私は100点取りましたと言ってね、おかげさまで神様の恵みによって100点取りましたと言って、全部律法を守ってきましたというのは、出たら、私はあなたを知らないと言われる。大総統にもそう書いてある。悔い改めと信仰をご覧になって最後の弁護をなさって、彼らの汚れた心を脱がせなさい。汚れた頃も罪の記録、欠点、記録。彼らはね、一つ一つの罪に勝利してて、知ってる限りの光に従ってるよ。それだけで完全じゃないよ。ルーテルも、ホワイト人も完全じゃなかった。知ってる限りに彼、において、彼らは全部光を受けて忠実であった。彼らは死んで後、汚れた衣を、除去されて、記録が全部除去されて、天に移される。だからある人は、何も、後の雨で何も起こりはしない。後の雨は、すでに完成された、品性完成された民が、精霊のパワーで伝道するんだという。後の雨で品性の変化は何もないという。けども、あるんだ。後の雨はね、牧師への勧告506ページ。罪を除去する天でイエス様がね、記録から罪を除くと同時に、この地上の神の宮では、聖霊がイエス様の働きをなさる。罪の除去する。そして神の律法を心に刻みつける。そして、 新しい契約がその時完全に成就する。後の雨が彼らのうちに道徳的な味方たちを完成するって。だから、後の雨ね、初代文集を見ると、こんな大きな変化をもたらしたのは何ですかと、ホワイト夫人が聞いたら、これは主の御前から来る慰めの雨、大いなる叫びですと答えている。そう。そうそうそうそう。そう。そう。うん。それは、日曜休業礼まで、まだ、あれされてないんだね。確かに、日曜休業礼に向けて最後のテストに向かって、一つ一つ、克服して、勝利していくが、まだ、まだ、自我が残ってる。現在がまだ残ってる。だから彼らの、もう、ね、この、なんていうか、罪深さに徹底的に彼らは嘆くんです。はい。うん。うん。うん。うん。うん。うん。反映する。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。そういう部分もあるだろうね。その輝きを見て、その行いを見て、たくさんの人たちがやってくるんだから。だけど、偽物も、また、神の印を受けていないのにね、素晴らしいことをするかもしれない。うん。で、素晴らしい、人々も、いろんな教えをしながら、そして素晴らしい行為で、ね、やるかもしれないけど、ただ一つ見分ける方法は神の御言葉だけだというからね、外に現れるものだけでは、うん、そうそうそうそう、うん、ね、そう、はい、うん、うん。うん、うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。
うん。うん。止まらないので、うん、私は今救われてるか救われてないか、今言うことができないと。うん、こういう考え方だったら、ちょっと問題があると思うんですよね。うん、だからその辺はもう少し、誤解のないように、最後の裁きということと、うん、この救いの完成というんですかね。
うんうん、
その辺はなんか、
うん、
説明が必要じゃないでしょうかね。
そうね。救われたという確信を持っていなければ伝道できない。救われたという確信を救われていると思っていながら救われない人がいますか？自分は当然救われると、もう確信たるものを持っているが、救われない人がいる？え？いつも危ない。 じゃあその救われているという確信がなければ伝道できる？
聖書の御言葉でおける神様の約束に信頼するだけであって、私自身のうちに何かがあるわけじゃなくて、神のうちにしか我々の望みはないので、希望も神の約束のうちにしかないし、私のうちには何一つ神様の前に自分を推薦するものはあり得ないと。誇るものは十字架を誇れと。それだけじゃないでしょうか、
ね。そうね。そうそう。非常に大事なポイントですね。私のうちにどれだけもう清めがなされたか、そういうことを見るのではなくて、神の御言葉、キリストイエス、罪人を救うために来られた。私は罪人の頭である。キリストイエス、罪人を救うために来られた。私のために死んでくださった。信じる者は救われると書いてあるから、私は信じますと言っても悪いことじゃないね。神の御言葉はこう言ってると言って。
神様は、導き、そしてある程度の確信とですね、喜びと、それから、神様の聖霊によって清めて日々行かれる姿を見ることは自分でできるんじゃないかなって私思うんですけれども、まあ、救われるという完全な確信はないけれども、でも、神様に従っていく、その過程において、神様はそれ、すべての面において示す、希望と喜びを持って示されるのではないかなって思うんですけれども、どうでしょうか。
ね、これは、なんと答えたらいいんだか、私のうちに、なされた技に頼るのではなくて、私の外でね、キリストが私のためにしてくださった。私のためにしてくださっている。そのキリストの御言葉に対する約束に対する信仰。これに我々の信仰を置いていないとね、私信仰は救われると思っているとか、感情に自分の技に頼ると、あなたは私を知らないと言われることがあるんですね。だからね、人の前で救われたと言ってあまり主張するなと書いてあるね。実物教訓に。思ってもならないと書いてあるね。思ってならないってことは救われてると思ってならないの？え？どこだったっけ？実物教訓。まあ僕はきちんと答えられないけれどもね。ただ、実物教訓の言葉を読みましょう。これは、今日一般キリスト教会の信者はいついつ何年に私は救われたと言います。しかし、そう。どこだったかな、実物教訓の。134ページ。実物教訓134ページ。これは、個人個人ね、個人個人神様の前に自分の心をさらけ出して、どういう意味か悟らせてくださいと祈ってください。自己を過信して救われたものと思い込んでいるうちに、一歩一歩と堕落の道をたどり、ついには死を拒否するようになった。私たちも天国に入るまでは、もはや自分は試練に負ける心配はないと感じたり、自信を持ったりすることは安全ではない。救い主を受け入れた者は、たとえどんなに真面目な改心者であっても、私たちは救われていると言ったり、あるいはまた感じたりするように、その人々に教えてはならない。これは誤解を招きやすい。もちろん私たちは全ての者に希望と信仰とを抱くように教えなければならない。しかし、自らをキリストに捧げ、キリストに受け入れられたことを知っても、なお、私たちは誘惑の手の届かないところにいるわけではない。試練を耐え忍ぶ人だけが、 命の冠を受けるのである。人がまず最初にキリストを受け入れ、心に確信を抱き始め、確信を抱くのはいいことですね。自分は救われたのだというときに、自己に依存する危険がある。自己に依存する危険がある。だから救われたと思ってはならないし、感じたりしてもいけないというんだ。思ったり感じたりしないで人に伝道できる？何をもって快活に人々を魅惑するための伝道ができるんですか？私は救われないかもしれないが、あなたは救われるかもしれないよって言って、こう伝道するの？キリストイエス、罪人を救うためにおいでになった。私も罪人、あなたも罪人。罪人を救うためにおいでになったと書いてある。信じる者は救われると書いてある。それ以上あんまり、私は救われてますよ。と言ってね、主張はしないということだね。まあ、これ自分で理解してください。はい。続けて研究しましょう。ダニエル書の十章を読んでましたね。そう、大いに愛せられているダニエルよと言って。12節。すると彼は私に言った。ダニエルよ。恐れるに及ばない。あなたが悟ろうと心を込め、あなたの神の前に身を悩ましたその初めの日から、あなたの言葉はすでに聞かれたので、私はあなたの言葉のゆえに来たのです。聖書にはね、わからないことがいっぱいあります。わからないことだからといってね、諦めるのではない。真理を追求する心。ね、悟ろうとする心。悟ろうと心を込めたと書いてある。精神を尽くし、思いを尽くし、力を尽くして、真理を悟ろうとする。その精神、非常に今日神のために大事ではないでしょうか。あなたの前に身を悩ました。悩むことはいいことです。難しいこと、難しい距離、ぶつかって、そして何が違いなのか。どこが当たってどこが違ってるのか。あれは異端だと言われてるけども、なぜ異端と言われてるのか。自分が知るまでは、先生方があれは異端だからと言って、それに頼ってはならない。自分で、あれは異端だとわかるまでは、調べないといけない。異端だと言ってはならないって返す。だから、この身を悩ますほど、心を込めて悟ろうとしていた。このプリントにね、ちょっとプリント見てみましょう。特にダニエルに終わりの時までは悟られないよ。ダニエルよ。あなたはあなたの道を行きなさい。終わりになってあなたが立ってその分を受けるでしょうと言われた。ということはね、あれ難しい言葉ですね。終わりにあなたは立って立ち上がって、あなたの分を受けるでしょうって訳してる。もう意味わからないんだが、ここもね、証の文の注釈がある。どういう意味か。スタディバイブルにも載せましたけれども。終わりの時代に、再びダニエル書が研究されて、再びダニエルが語る。ダニエルの予言が解説されて伝えられるという意味です。ダニエルは死んでるんだか。しかし、ダニエルは復活してという意味じゃなくて、ダニエルが立ち上がってあなたの分を受けるというのは、ダニエルが終わりの時に語るという意味です。ダニエル書が。ね。はい。11ページ見てみましょう。11ページ。 このね、終わりの時まで封じておきなさい、秘しておきなさいと言われた、その予言というのは、まあ、このダニエルが8章の13節あたりまで聞いたことでした。そしてそのハーゾンという幻は終わりの時になって開かれて理解されると言うんですね。だから12章のね、4節見てください。12章の4節、これはセブンステアドベンチャーよく知ってる聖句です。ダニエルよ、あなたは終わりの時までこの言葉を秘し、この書を封じておきなさい。多くの者はあちこちと探り調べ、そして知識が増すでしょう。終わりの時に知識が増して、そして約束があるね、はい、実節に、十二章の実節に、多くの者は自分を清め、自分を白くし、かつ寝られるでしょう。しかし悪い者は悪いことを行い、一人も悟ることはないが、賢い者は悟ると書いてある。賢い者は悟る。あの十人の乙女の、サリー信徒のうちの、ね、賢い者たちの、悟る人たちです。で、知識が増すというのは終わりの時に、時に関する知識と書いてあるよ。大聖堂の月刊にね、そう書いてある。時に関する知識が増す。しかし我々の教会で今どうですか？もう時に関する時の、この予言はないんだ。ないですか？千年期という時もあるじゃない。その他に、1260日、1290日、1335日、これからのことを言ってるんです。時に関する知識を悟ると言うんですね。はい、11ページのね、引用文を見てみましょう。あ、イザヤ書の28章の実節。それは教訓に教訓、教訓に教訓、規則に規則、規則に規則。ここにも少し、そこにも少し教えるって言うんだね。なんで、もうピシッとこう一箇所にこれについてはこうだって教えてくれないかと思うけれども、神様わざとここにも少し、あそこにも少し、だからあっちこっち探り調べないと理解できないようになってる。これ教育の文の引用文です。我々大きな全体を構成しているところの数々の真理をここにも少し、そこにも少し探し出して集めなければならない。ところが、ところでね、イザヤ28章の実節はね、新共同訳のね、おかしい。ヘブル語そのまま、ツファーラカウカウ、ツファーラカウカウとかなんとか、言語そのまま書いてあるね。うん、意味がわからん。で、預言者は独り言を言ってるんだろうと言ってる。あれは聖書の預言の解釈の原則です。聖書は聖書で解釈するから、ここにも少し、あちこちにも、あっちにも少し、探り調べなさいと書いてあるんです。集められた真理は互いに調和していることがわかる。いろいろな部分を探し出してその関係を研究するときに、人の頭脳の最高の能力は盛んに活動する。このような研究に従事するときに知力は、なんと書いてある？必ず発達する。だから聖書をこういうふうに研究するならば、知力が発達すると。聖書研究の知的な価値は、真理を探し出して、これを集めることだけにあるのではない。それは提示されたテーマを把握するのに、必要な努力の中にある。その宝を見つけたときには嬉しい。けどもね、宝見つけられなくても、探す。集めるという、そういう努力の中に知力を発達させる秘訣があるというんです。これは多くの者にね、大きな挑戦ですね。教会に来て、ただ聞くだけじゃダメだということです。山形俊夫先生がね、90何歳で亡くなられたのがね、もう最後の最後まで絶えず新しいものを 研究していこうというあの態度には本当に感心しました。僕は産育学院時代、あの先生と個人的に話したことなかったんだけれども、最後の時にね、もう電話で2時間も、3時間もあの人を話すんだ。あの先生の本を出版するときに、あの、韓国で出版させたときに、もう、本の出版の相談なんか、15分で終わるのにね、自分が大学の先生と選手研究してる、どこでどういうことが起こった、みんな僕に報告するんだね。そして、あんたが考古学のあの本、あの本持ってるの、あれ、自分も欲しいんだけど、どうしたら注文できるかって言って、僕は、じゃあ自分が持ってるのは送りますから、僕はまた新たに送りますからって、考古学の本、ジョナタン・グレイのね、考古学の本、研究しておられました。絶えず新しいのをね、探し求める。25歳から大体もう脳神経はね、だんだんこう、衰えて、潰れていくと言われてる。ね。けれども、脳生理学者たちが言ってるところは、脳の細胞は、使えば使うほどね、その、なんていうか、軸索は生えて、人参の葉っぱみたいにこう生えてね、どんなに年取ってもね、新たな神経細胞の、あれが、出るんだそうですよ。普通は何もしないとね、自分で考えて、研究をしないとね、この、神経細胞がある。これだんだんだんだん衰えてくる。枯れてくる。だんだんだんだん。そして細胞自体もね、こうやって、縮小していくんだそうです。ところが考えると、研究するとね、これは、新たな神経軸索というんですかね、それも出ていくということが分かっているそうです。肉体は衰えてもね、脳神経は衰えないんです。だからこれ、聖書は知力を発達させる最も素晴らしい書物であるんです。あちこちと探り調べる。結果は現れなくてもいい。ファーラー先生がね、書いてる本を見るとね、こう書いてるでしょ？ところどころに、アメージングって書くんだ。驚くべきことではないかって自分で感動して書いてある。読んでても感動しないけれども、一人で感動して書いてあるんだ。発見することの喜び。ね。11ページの一番下見てみましょう。11ページの一番下。しかしこの地上の最後の場面と関係している特別な真理が解き明かされるときは、地上に住んでいる最後の世代の間であると書いてある。最後の世代の人々はね、封じられたあの書物が理解できる。で、今理解し、僕もやっと理解し、始めている。東雲がこう輝き出るのが、朝日がこう輝き出るのが見えてきた。誰か昨日話してたけれどもね、最後の時代に、定められた時にね、火の出る方から、松田さんだったかな、火の出る方から全地を照らす栄光が神の民を通して現れるね。ということは、全世界は無知と道徳的なその暗黒状態、最も暗い状態にあるのだろうと言うんです。でしょうね。その時にね、神の民が光を輝かして日の出る方から、全地を照らす栄光が輝けて、夜明け前が一番暗いそうですね。夜明け前が。だからこの世界はもっともっと暗く、もっともっと道徳的に堕落していく。もっと。そして、ローマカトリックによる欺瞞が、杯が全世界の王たち、地上の商人たちに飲まされていようというんだから、多くの人々もね、それで無知になる。 欺瞞に飲み込まれた。しかし、賢い者たちによって全地は輝き渡るんですね。はい。OK。それから、今、実章をまた続けて読みましょうね。14節。末の日に、あなたのために望まんとすることを、あなたのために悟らせるために来たのです。この幻は、なお来たるべき日に関わるものです。この幻というのは、ハーゾーンという幻、終わりの時まで封じられている、今はダニエルにも我々にも理解できない幻が終わりの時に賢い者によって悟られる。その幻というのは、あなたのために望まん、あなたの民に望まんとすることである。で、ダニエル書は、回復ですね、テーマが。回復。一言で言うと。王国が失われた。王国が失われること、ダニエル書の2章の予言で、王国が回復されることが書いてます。ダニエル書7章で、王が回復されることが書いてある。裁きの時至って、イエス・キリストが王権を取得すると言ったらいいのかね。回復する。裁きの時至って、王の王であられることが、王権を回復するのは裁きの時至ってと書いてある。これどういう意味だろうか。ね。そして、8章で聖女が清められて、正しい状態に回復される。そしてもう一つの予言は、11章と12章の予言は、神の民、イスラエルの回復される。失われた4つのものが回復されて、11章から12章にかけての予言は、あなたのために望まんとすることですよと書いてある。いつ神の民が回復されて救出されるかという予言ですよと言われているわけですね。そして、15節から、彼がこれらの言葉を私に述べていたとき、私は地にひれ伏して黙っていたが、見よ人の子のようなものが私の唇に触ったので、私は口を開き、我が前に立っている者に語っていった。我が主よ、この幻によって苦しみが私に臨み、全く力を失いました。皆さん、このダニエル書を研究して、多分この経験してるかもしれない。もう、さっぱりわからん。断食まではしてない。どうせわからんから、諦めるということかな。だけどもね、心を込めて悟ろうと努める。17節。我が主のしもべはどうして我が主と語ることができましょう。私は全く力を失い、息も止まるばかりです。諦めたらこんな苦労しなくていいんだけども、彼は諦めようとしないからね。これほどの苦悩をして真理を悟ろうとする。大いに愛せられる人よ、恐れるに及ばない。安心しなさい。心を強くし勇気を出しなさい。我々にもそう言われてる。ダニエル書、黙示録、わからないんじゃない？わかる。黙示録には、この書を読み、朗読する人たちに対する祝福が7回もある。だから理解されるはず。で、21節。しかし私はまず真理の書に記されていることをあなたに告げよう。私を助けて彼らと戦う者はあなた方の君ミカエルの他にありません。そして11章。これ実章はね、予言は11章、12章ですよ。実章は神のために末の日、最後の時代に起こることを予言している。うん。これ、序論です。序論、実証は。 いよいよ11章から最後の予言が始まる。2節、私は今あなたに真理を示そう。見よ、ペルシャになお3人の王が起こる。さあ、ペルシャの国から始まる。ダニエル書8章と同じね。3人の王が起こるでしょう。その第4のものは他のすべてのものに勝って富、その富によって強くなったとき、彼はすべてのものを動員してギリシャの国を攻めます。また一人の勇ましい王が起こり、大いなる権力を持って世を治め、その意のままにことをなすでしょう。国々の帝国の王たちはみんな心のまま、意のままに、国を制しようとする。ところが神の意が、神の意のままに、御心だけが成り立つということをダニエル書は教えてるんですね。そして、そう。この勇ましい王というのは誰ですか？これ多分、書いたんじゃないかな、僕、プリントに。どこでした？プリントに書いてある。はいはい。33ページ。33ページ。33ページね。うん。はい。ペルシャの王、11章の1節2節には、クロス王から始まって、その後に4人が現れる。カンビセス、ニセス、メルデス、ダリオス、一世、太陽、クセルクセス、アハシュ、エロスですね。このアハシュ、エロスの時に、ユダヤ人に、エルサレムに帰って、エルサレムを復興しなさいという命令が期限、前457年に出る。だから期限前457年というのは、セブンステアドベンチスの知ってる年代ですね。明治天皇のことを分からなくてもいいからね。紀元前457年にアハシュエロス、アルタシャスタ王が命令を、再建命令を出したということは覚えるというですね。その11章の3節、その後に一人の勇ましい王というのはアレキサンダー大王。こういうこと、詳しいことはね、よくもうセブンステの、予言の、研究の本に書かれてますから、13節あたりまでは問題ない。11章の13節あたりから。14節以降ね、いろいろ解釈が出てくるんです。違った解釈が。ね。で、その前に、ここでは、北の王と南の王という言葉遣いをしている。北の王と南の王の戦い。ね。これは、ギリシャのアレキサンダー大王が死んでから4つに分かれましたね。4つに分かれたのはカッサンドル、リシマカス、セレウカス、トレミー。やがて2つに分かれます。セレウカス王朝、すなわちシリア王朝と、それからトレミー、プトレマイオスというかトレミー。この2つに分かれている。シリア王朝とエジプト。北の王、南の王。で、その中間にこの地図にありますように、エルサレム神の民が挟まっている。北の王と南の王の間に挟まって、北の王にやられて災いが来たり、南の王にやられて災いが来たり、いろんなその歴史が書いてある。これ、本当は細かくやればとっても面白い、歴史に興味がある人たちは面白いと思います。そう。ここでただ、ベリーさんと、それからファーラー先生の違うところがあるけどもね、そして、いろんな人、どの王が誰を指しているのか、いろいろ違いがあるけれども、ベリーさんは、ファーラー先生は三つに分けている。11章の一節から二十節までは、ね、ユダヤ人の 70週の間、490年の間の北の王と南の王の戦いを記録しているって言うんです。20節まで。20節見るとね、ローマ、彼に代わって来るものは、起こるものは、栄光の国に人を使わして、栄光の国というのはエルサレムですね。租税を取り立てさせるでしょう。しかし彼は、怒りにも戦いにもよらず、数日のうちに滅ぼされます。これ、租税を取り立てるというのは、ルカによる福音書にね、でしたか？イエス様が生まれた時に人口調査のために、租税を取り立てるために故郷に帰れと言って、イエス様もヨセフもマリアもナザレに行きますね。ベツレヘムかベツレヘムにね、そのことを言ってる。これはオガスチヌスの時でありますね。彼というのは、彼に代わって起こるものはというのはオガスチヌスのあの時代に、これ聖書に書いてある。ベツレヘムにイエスと母マリアと父お父さんのヨセフが行く、その時のことを描いている。だからローマ帝国の時代だということがわかる。はい。だから、ユダヤ人の、のために定められた70週、490年の間のことが20節まで書いてある。今度は21節からね、27節まで、これは、暗黒時代の北の王と南の王の戦いのことが書いてある。ここで言う北の王というのはローマ法王教。南の王は、初めて知った。暗黒時代に北の王、ローマカトリック教会と盛んに戦っていた勢力というのは、イスラム、ムスリムとも言え、ムスリム教であった。昨日見せましたね。南の王、ムスリム、イスラムと北の王、ローマカトリック教会との争い、戦い。ね。十字軍を出して、何回も8回も、ある人は9回と言うけれども、イスラムパワーをやっつけようとする。みんな失敗。だから、2001年911の時に、イスラムの過激派がカトリックに組みして、カトリックの、いつもサポートしてやってるアメリカにの世界貿易センターを爆破したテロ事件。あの時、ブッシュ大統領は、アメリカ国民のその世論を引き立てて、そして十字軍だと言った。十字軍という言葉。そんな言葉使うな。使っちゃいけないというたしなめられたんですね、うん。この戦いが終わりまで続く。で、28節からローマ法王教と、それからローマ法王教ナンバー2。一辺1260年間の戦い終わった。で、そして1798年に致命的な傷を受けましたね。そう、ローマ法教ナンバーワンはこれ、それで傷を受けた。28節からはローマ法教ナンバーツーが出現するということだそうです。ナンバーツー。そんな流れを頭に置いていて、その歴史を調べると非常に面白いことが分かってくると思います。そして、40節からです、問題は。ダニエル書8章からずっと解き明かそうとしている。終わりの時。終わりの時。これは12章にならないといつから始まるかは分からないですよ。終わりの時になって、南の王は彼と戦います。北の王は戦車と騎兵と多くの船を持ってつむじ風のように彼を攻め、 国々に入って、みなぎりあふれ通り過ぎるでしょう。だから、終わりの時に南の王は彼と戦いますというのは、北の王だということがわかります。北の王が勝つから。北の王が勝つ。戦車と騎兵と多くの船を持って。ローマカトリックバチカンには、そういう軍隊はありませんし、船も持ってないし、戦車と騎兵もない。アメリカ、イギリスが持ってるから、それを利用するんです。ね、船も、戦車も、騎兵も。日本はそれを援助するかということで大きな問題になってる。イスラムパワーをやっつけるために、テロを撲滅させるために、日本も参加すべきかといって、今問題になってる。そう。ある人は、2001年 9.11 からもう始まってるという人もいますが、これを見るとね、終わりの時になって、南の王が挑戦してくるというんですから、まだ未来のこと。終わりの時はいつから始まるか、まあ、そうだね。後で12章に出てくるからやりましょう。そして、40節から、ここは難しいんです、なかなか。村上先生が言っているように、11章は最も難しい章だって。まだ意見がいろいろ分かれてる。いずれにしても非常にはっきりしていることはね、終わりの時になって、北の王が勝つ。国々を制覇して、ついには政治も、経済も全部収めて新世界秩序を構築する。ね、そして43節見てみましょう。彼は金銀の財宝とエジプトのすべての宝物を支配し、リビア人、エチア人は彼の後に従います。これ詳しくエジプトは何を意味するか、リビアは何をするのか、エチオピアは何を意味するか、今僕は断定的に言えませんが、全世界のね、金融も全部支配する。これを黙示録と比べてどうですか ?13 章にね、ローマ法王教が経済を支配するということがわかります。そして全世界、彼の後に従います。黙示録13章に書いてますか ?13 章、昨日も見ましたけど、もう一回見てみましょう。はい、黙示録13章。三節から。三節から。え?この獣の頭の一つが死ぬほどの傷を受けたが、その致命的な傷も治ってしまった。そこで全地の人々は驚き恐れて、その獣に従うと書いてある。同じ従うって。全世界の人々が、新世界秩序に、従うということです。13章の12節を見ると、アメリカ合衆国が致命的な傷が癒された先の獣を拝ませると書いてある。だからここを見ると、13章を見ると、バチカンとね、米国と結託しているということがわかります。ダニエルは異邦の王様の前にね、秘密を解き明かした。まことに、ネブカデネザル王も自分の口から秘密を表す、あなたの天の神はと言って、天の神を褒めたたえた。この世界どうなるかさっぱりわからん。政治家も心ある人々もどうなっていくかわからん。ネブカデネザルが、王が思い悩んだように、世界の人々はこれから起ころうとすることを、非常に思い悩んでいると、ホワイトハウスが言っていらっしゃる。その時にね、ダニエルに代わって、誰がその秘密を解き明かすかというと、我々です。最後の残りの民。大いなる叫びで、それが解き明かされるでしょう。そう。全世界、ローマ法教に従う、新世界秩序。このことを我々の教会で聞きますか皆さん。間もなく、 ローマカトリック教会が新世界秩序を構築する。あのね、韓国でね、韓国人の人がね、とっても素晴らしい伝道用、未信者に配る、とっても素晴らしい小冊子を発行した。今、張さんが印刷してる。だけど、日本教団はね、あれちょっと、あのまま出せないと言って、日本語に訳してる。とっても素晴らしい。見たことのある人。あれね、あれ素晴らしい。もう率直な真理を伝えてる。ローマカトリックの率直にローマカトリックのことを言ってる。今我々の教会のことはね、ローマカトリック獣ということをあんまり言わなくなった。教科にもね、獣とは言ってもローマカトリックとは言おうとしない。不思議な時に来ているんです。ペリシテ人がと戦った時のイスラエルの軍隊はガタガタガタガタして退いたように、我々の教会もそんな状態です。ダビデが現れるんです。最後の。ダビデが現れてることを書いてるよ。旧約聖書に見てみましょう。ヨエル書だったかな。ヨエル書かな。弱い者はダビデのように強くなってという言葉がありましたね。ヨエルじゃなかったかな。最後の時代にね、ヨエルと思ったけど、今探せない。誰か、コンピューターでちょっと探してくれる？ダビデのように強くなる。ホワイトスにそれを引用してる。終わりの時に、後の雨を受けた神の民が、頭の先から足の先に至るまで武装して、最後の戦いに出ていく。その時ね、口の、ね、口をごもる人たち、弱い人たちもね、ダビデのように強くなると書いてある。聖霊の賜物を受けて。弟子たちが正確な言葉を使ったように、本当に心を捧げて神の御業を心にかけている人たちは、やがて聖霊の賜物を受けてね、その言葉さえも、彼らは武器として使うようになる。ダビデのように強くなると書いてある。ダビデによってイスラエルは勝利しましたね。ペリシトに。必ず勝利するんですね。はい、今どこだったっけ？そしてね、全世界彼の後に従う43節の最後。その時に、新世界秩序構築ができたと思った頃、しかし、これに、しかしという言葉でね、転換が来るんですね。東と北からの知らせが彼をローマカトリック教会を驚かし、北の王は多くの人を滅ぼし絶やそうと、大いなる怒りを持って出ていきます。ローマ法王家を怒らせる東と北からの知らせもやりましたね。はい。復習ですからやりましょう。ローマ法王家を怒らせる東と北からの知らせ何のことですか？え？大城さん何でした ?144,000。あるいは大いなる叫び。大いなる叫び。それ聖書で証明できるか。ね。できますね。東の方から、火の出る方から、神の印を受けて、黙示録17章。14万4千人が出現する。イザヤ49章の何節だったから。火の出る方から、栄光のうちに現れる。黙示録18章の一節。力強い声でバビロンは倒れたと叫ぶ。 大いなる叫び。後の雨を受けて、大いなる叫びをする。北からの知らせ、なぜ北からの知らせをというかというと、神の御座は北にある。神の御座に向かって、天のシオンに向かって、神よあなたの聖霊を与えてくださいと祈っている人たちに、後の雨が注がれる。一方、聖女に向かって聖霊を賜えと祈っている人たちには何が注がれるって？え？悪魔の息が吹き込まれる。偽大リバイバルが起こる。ところが、イエス様がどこで何をしておられるかという知識を持って神の御座に向かってお祈りしている人たちは、その聖霊の約束を受ける。その聖霊の力によって大いなる叫びをするんです。東と北からの知らせ。その時、初めてローマ法教は驚いて怒ると書いてあります。黙示録12章を見ると、サタンは自分の、いよいよ自分の時が短いのを知って、怒って、そして最後の戦いを挑んでくる。この時から、最後の戦いが展開されるんですね。最後に。そう。45節、彼は海と麗しい聖山との間に天幕の宮殿を設けるでしょう。これどういうことを意味するかわからんけれども、ある人は、海と、ベリさんは、エルサレムの周囲に7つの海があるというんですね。海に囲まれて、そしてシオンとの山の間に、ですか、聖山の間に天幕の宮殿を張る。バチカンが、ローマ法教が、エルサレムを占拠して、平和の都エルサレムを占拠して、イスラムとイスラエルがの戦いに決着をつけて、やっと世界の大きな何千年も前から続いてきた戦争に終止符を打つ。誠にローマ法王は平和の使者としてあそこにエルサレム君臨するだろうということを言ってる人たちがいます。そうかもしれない。わからない。いずれにしてもね、全世界を支配するということですね。しかし彼はついに終わりに至り、彼を助けるものはない、滅びるということです。しかし、その時、あなたの民を守っている大いなる君、ミカエルが立ち上がります。ミカエル。このミカエルは誰のことでしょう。その時、ミカエルが立ち上がる時はいつでしょう。次の時間にそこからやっていきましょう。そして終わりの時はね、いつから始まるのか。ダニエル書8章から質問されていた、ハーゾンの幻。いつになったらこういうことが起こるのですか？いつまで続くのですか？その答えを12章に見てみましょうね。はい。これで休憩しましょう。